はい、それでは創世記の22章を開いてください。創世記の22章です。そしてその前にお祈りしてからですね始めますけれども、何ですか、大丈夫ですか、はいはい、大丈夫ですか、じゃあまずお祈りしますね。愛する主を感謝いたします。本当にこのようにして私たちを集めてくださり、そして私たち今献金をお捧げいたしました。本当に主よ、あなたが神の国のためにこの東京の真ん中で私たちが光となるようにここに献身してここにやってきました。お父様、私たちがすることではなくてあなたがすることです。私たちはただあなたに従順に従って、従順になって、そして本当にあなたにお仕えしていく、それだけです。これからあなたの働きを本当に見ていきたいと願っています。アブラハムのようにお父様、あなたが顔を輝かしてくださって私たちに祝福と平安を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。はい、それでは22章のですね、創世記の22章の1節と2節をお読みいたしますが、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。第二礼拝では21章から23章まで学びますけれども、今読んだ箇所を中心にしてですね、このアブラハムが通ってきた信仰の歩みをおさらいしつつ、そしてこの22章にあるアブラハムの信仰の頂点というべきですね、この時に生きてたではないかと言っても過言ではない、この神様が与えられた試練ですね、見ていきたいと思いますけれども、この前の学びではこの神様がアブラハムに子孫を与えるという約束に反して、自分たちで努力して、サラとアブラハムで努力して作ったイシュマエルという子で、彼が生まれた後にですね、神様がずっと後にサラによって子を与えると言われたわけですよね。それで、この21章に書いてありますけれども、イシュマエルがイサクをからかいました。でそれによってサラがハガルと、その母親のハガルとイシュマエルを出してくださいと、追い出してくださいと言って、でそれでとても辛かったんですけれども、アブラハムは出したわけなんです。ですから今は子供は一人だけ、イサクだけになっています。そしてしばらく経っています。おそらくはイサクはもう20歳ぐらいだと思うんですね。20歳、大体20歳かな、それか10代後半か。その時に今私たちが読んだあまりにも残酷といえる試練を神様が与えられたんですね。いかがですか。あなたの愛している、強調してますね、あなたの愛している一人子って言ってるんですよ。イサクを全焼の生贄として捧げなさい。で、教会の中でアブラハムの話を私たちが聞くときにですね、この22章からまず始まります。神様がアブラハムにこういう命令をしたのにもかかわらず、彼は従順になってそれを 行った。ですからあなた方も最も自分が大切に思っているものも神様に捧げなさい、アブラハムのようになりなさい、という説教をですね聞くんですよ。いかがでしょうか。まあ、信仰生活が長い方は大体アブラハムというと思い出すところがここのイサクを捧げる。私は自分の大切なものはどうかなと言って悩んで落ち込んでしまうという、私はそんなに信仰を持っていないというふうにですねこう思うわけなんですよね。でも私たちはアブラハムを初めから見ています。12章のところから、いや11章の終わりのところから見ています。でそこからアブラハムが決してこのようなものすごい強い信仰を初めから持っていたわけでは全然ないことを見てきましたよね。アブラハムは神様との交わりの中で、神様が何度となくアブラハムに現れてくださって出会いをしています。でその出会いの中でだんだん神様がどのような方かが分かってきて、その結果神様を信頼してもいいんだということが分かってきたんです。それでこういう試練が与えられた時も、この良い神様だったら、こんなに素晴らしい神様だったら、神様は私に悪いことは決してしないというふうに信頼ができたわけなんです。その結果としての行いだったんですね。でこれを勉強しましたね。私たち御霊の御と聖霊の御と読みます。私たちが一生懸命これしなければいけない、あれしなければいけない、そのような時にはボロが出ます。一生懸命表向きはやったとしてもですね、心がついていかないから必ず違うものが出てくるんですよね。例えば不満が出てくるとか、妬みが出てくるとかですね、していく、あと疲れが出てくるですね。けれども御霊の御というのは自然なんですよ。私たちがあこんなに良い神様だったら私は喜んで従ってみたいと思うわけなんですよね。で私が今日、この Facebook の中であるクリスチャンじゃないアメリカ人のビジネスマンの手紙を読みました。でそこにこう書いてあったんです。西洋人は逃げるために空港に行く、宣教師たちは助けるために被災地に行くですね。訳すとそうなります。みんな今逃げてるんですよですね。アメリカ人だけじゃないです、ね、その人はアメリカ人、ウェスタナーズって書いてあったんですけども、韓国人も中国人も今すごく少なくなってます。でその手紙を読むとですね、不満を言ってないって書いてあるんですよ。一つもブツブツ言ってない、不平を鳴らしていない。なんででしょうか。なんでそんな素晴らしい働きを、その放射能のその危険、その浴びてしまうというそういう危険を持っていても喜んでですねいけるんですか。それが信仰なんですね。でこれは自分で何かしなきゃいけないっていうんじゃないんです。ただやりたいんですよね、行ってみたいんですよね、神様に仕えたい、神様を愛してるからという、そのアブラハムをここで見ることができます。そこで私たちはもう一度おさらいとしてですね、復習としてどのように神様が神アブラハムが神様と交わってきたかというのを見ていきたいと思うんですね。で12章ではなくて使徒の働きの7章ですね。開かなくてもいいです、聞いてください。使徒の働きの7章の2節から4節をお読みします。私たちの父祖アブラハムがカランに住む以前、まだメソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れて、 あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てカランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりました。覚えてますか？カルデア人、今のイラクのところですね、バビロンとも呼ばれますけれども、そこにいた時に神様がここから出て行きなさいと呼んだわけなんです。でそこの地というのが、月を神として拝む月礼拝ですね、それをしていたところから神様がご自分の民を作りたいと願われて、民族を作りたいと願われて出させたわけなんです。でアブラハムはその神様の呼びかけを聞いて、この偶像を拝んでいる生活から離れて見たい、この本当に生きている神様に従っていきたいという思いが与えられたわけなんです。ですから神様はある意味不満の交わりを与えてくださいました。なんか変ですね、日本語だと。まあ英語で言っても多分変になると思いますけど、不満というか、今の生活は何かおかしい、虚しい、これは何か意味がない、そういう私こそが命だよと神様が教えてくださる、そこにおいて交わりが始まったんですね。だから不満の交わり、なんかちょっと変ですけどね、そのいい意味でこの今飢え渇いている、満たされない、飢え渇いている、それを神様に与えられて、そして出ていったわけなんです。次にですね、今度は出ていった後にカナン人の地に到着しました。そうしたら12章の7節に書いてありますけれども、その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。主が現れてくださったんです。皆さんが今の自分の生活に何か足りないものがある、何か意味あるものを欲しい、そしてイエス様を見てイエス様を信じたら、次に与えられるのが神様の約束なんですね。神様は約束の交わりを与えてくださいました。皆さんが約束を聞いた時に、本当に神様がここにいてくださると感じることができるんですね。で私もイエス様を信じてた時にびっくりしました。今までは死んだら終わり、これが絶対だと思ってました。死んだら終わりだ、ところが絶対だと思ってたものがガタガタと、この価値観がですね、崩れ落ちて、今は死んだら終わりという考えがあまりにも滑稽でですね何言ってんの、魂あるじゃない、何言ってんのっていう、どっちかでしょ、地獄か天国かという確信があるわけなんですね。その約束を知った時に、永遠の命という約束を知った時に交わりが始まってるわけですね。交わっているわけです。で今度いいですか、今度はカナン人の地に着いたけれども、飢饉があってエジプトに行って、で戻ってきて、で今度はロト、甥のロトと一緒にいたんだけど、土地が狭くてですね、そしてロトが離れていったわけです。で13章の14節と15節ですが、ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えようですね。神様が慰め与えてくださったんですよ。ここを一言で言ったら、神の忍耐との交わりと言ってもいいかもしれません。約束を与えられました。約束を与えられたんですけれども、ロト、自分の愛しているロトが去っていったわけなんです。彼は 約束されたものとは違うところに、その約束された地とは違うところに、目に見えていいところに行っちゃったわけですよね。そのソドムの時、ソドムは当時はとても緑がたくさんあってですね、豊かだったわけですよ。そっちの方に行ってしまった。一人だけなんですよ。辛いですよね。人と別れなきゃいけない。自分の愛している人と別れていかなきゃいけない。それでも永遠の命を信じるのか、それでも神様の約束を信じるのか。でも神様はこうやって語ってくださって、アブラハムに現れてくださって、忍耐を与えてくださった。それでも私はここにいる、このカナン人の地に私は居続けるという、この続けてっていうこの忍耐ですよね、を与えてくださったわけなんですよね。そして今度は、しばらく経ってですね、神様が、わ、あなたには報いが大きいよと言われたわけなんですね。報いって言ったら子供が生まれることですよね。子孫が増えることです。でも一人もいないんですけども、サラはに、あの子供が産めなくて、そしたら神様が外に連れてってですね、星を見て数えなさい、そしたら、あなたの子孫はそのようになる。で、彼は信じました。で、その後に今度は、私は土地を与えるよ。でもどのようにしてそれが分かるんですかって言った時に、神様は動物を裂いて分けてですね、待ってなさいと。そう、夜になりました。で、暗黒がやってきました。そして恐怖が襲ってきたんですよね。で、なんでそうなったのかというと、400年の間エジプトでイスラエルの人たち、自分の子孫がですね、アブラハムの子孫が奴隷生活という苦しみ、つまり暗黒時代に入るんだということをお示しになったわけなんです。でもその後に、その松明のように火がですね、その分かれたものの間を通ったわけなんですよね。そして私はエジプトの川からユーフラテス川まであなたのものにする言われたわけなんです。ここには望みとの交わりがあります。皆さんも暗黒だって思う時があるかもしれません。そうです、今どんどんどんどん世が悪くなっています。でもペテロの確か第二の手紙ですが、明けの明星って書いてあるんですね、イエス様のことが。その星のようにですね、初めに見えてくる星のように私たちに希望を与えてくださるんですよね。私たちはそれを見ることによって、はあ、今暗黒のようになっている、暗闇の中になっているけども、私は神様がいてくださるんだ。どうですか、今本当に日本が試されて、日本だけではないですよ、世界が試されています。でもこんなに素晴らしいチャンス、神様が与えてくださったチャンスはないって分かりますよね、感じられますよね。私はいるんだよ、私は望みなんだよ、暗闇の中の松明の火なんだよ。こういう望みによって私たちに会ってくださるわけなんです。そして今度はですね、その約束与えられた後に、よし一丁頑張るかって言って子供を産んだわけですよ。イシュマエルが生まれちゃったんですよね。そして13歳になったんですね、イシュマエルが。よしもうこれで大人だね、これから大人になっていく。そしたら神様が、まだあなたは全き者になってないよ、私は全能の神であるって言ったんです。全能、できないことは何一つない、エルシャダイですね。私に全き心で頼りなさい。その時はもうアブラハムは99歳、まもなく100歳です。じいちゃんばあちゃんになんで子供が産めるのって皆さんはどうでしょうか。月、力尽きた時があるでしょうか。もう自分は全然どんなに頑張ってもダメだったっていう経験したことありますか。何やってもダメだ、でも何にもやってないのに神様が一方的に与えてくださったっていう経験は知ってるでしょうか。 その時にこのアブラハムと同じ経験ができます。全能の神との交わりです。そしてその後に、後じゃないですね、イサクが生まれる前ですけれども、1年前にアブラハムのところに3人の天使が現れてですね、まあ、実はその3人のうちの天使って言っても1人はイエス様ご自身なんですけど、でアブラハムにこう言ったんですよね。ロトの、この住んでいるソドムについて、そのこと話す前ですね、ごめんなさい。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるために、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためであると。でそれでソドムのこの不義について話したんですけども、神様は今度はご自分の義について表してくださった。義について、正義について、正しいことについて、これも私たちが知るときに神様と交わることができますね。ですか。そしてここまで話していろんな交わりがありましたよね。今22章で私たちが読んだところはキリストの苦しみの交わりって言っていいでしょう。イエス様が十字架につけられるところのその苦しみを私たちも追体験していく交わりですね。パウロが言いました。ここはちょっとね、重要な鍵となる聖句なので、聖書の箇所なので開いてみてください。ピリピの3章の10節と11節です。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。このキリストの苦しみに預かるという言葉がありますね。このことを私たちはこのアブラハムから知っていきたいと思うんですね。でアブラハムがいいですよ、戻ってください、22章に戻ってください。この神様からの命令を受けた後に次の行動に出ます。3節ですけれども、22章の3節で、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、2人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。はい、神様の声を聞いた後に彼は淡々とためらうことなく準備を進めています。粛々とっていう言葉もありますね。淡々と粛々と、ここでためらいがありません。ヘブル語ではそしてという言葉が何度も何度も使われているんですね。だからここをちょっと読んでみると、翌朝早く、そしてアブラハムはロバに鞍をつけ、そして二人の若い者とイサクと一緒に連れて行き、そして彼は、そしてっていうことなんですね。つまりその畳みかけるように行動をタッタッタッタッと行っている姿なんですよ。ためらいがないんですね。イサクをさせなければいけない、どうしようかって言いながらですね、苦しみながらやってないんですね。もうさっさっさっさっさ準備を進めているわけなんですね。臆することなく準備を進めています。でなんでそんなことができたのか、それを知る鍵がヘブル人への手紙の11章の17節から19節に書いてあります。開かなくても結構ですが、ノートを取りたい方は大事な箇所なんでね、取ってください。11章の17節から19節ですが、信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は 死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。いかがですか。全焼の生贄をとしてイサクを捧げなさいとこう言ったわけですよ。いいですか。死ななきゃいけないわけですよ、イサクが。でももう一つ、イサクから子孫が出ると神様は約束してくださったんですよね。私たちの頭の中では完全に矛盾するわけですよ。死んじゃダメなんですよね。生きてないとダメなわけなんです。だから試練ですよね。信仰の試練ですね。私たちは知的にもまたは実際的にもこういう試練を受けます。知的というのはどういうことかって言ったら、神様がこう言ってるのにあっちではこういうことを言ってる、矛盾してるけど一体どういうことなんだっていうことがあるかもしれません。まあ、試練というか、そうですね、そうですね、やっぱり神様のことを知るにあたってですね。でそれだけではなく体験もありますよね。到底神様がいるとは思えないような悲惨な状況であるとかですね。でも彼は信じきったんですよ。全然理解できないけど信じきったんです。でこれとっても大事です。いいですか。たとえどんなことがあっても、どんな疑問があっても、私は神を選ぶ。ヨブが告白しました。主は与え、主は取られる。主の名は褒むべきかな、主の皆は褒むべきかな。取ったところが与えたところで、私は神様を信じ、神様を褒めたたえるっていう、もう究極のその委ねるっていうんですか、神様に信じきる心を表明したわけですね、ヨブが。同じように皆さんもするとですね、どういうことが起こるかというと、今まで考えたこともないような思いが与えられるんです。でそれが神様の思っていることになるんですよ。アブラハムの場合はイサクは生き返るっていうようになったんです。イサクは生き返る。だって殺せって言ってるんですよ。でも彼を通して子孫ができるわけですよね。生き返るって言うんです。でその生き返るという彼の思いが、実はここに今さっき読んだヘブル人の手紙では型ですって書いてあるんですね。タイプだ、モチーフだ、そのあらかじめ示す何かの模型だっていうことを言ってるわけなんです。誰ですか。父なる神が自分の一人子、愛する一人子イエス・キリストを罪の生贄として殺して、そして3日目に生き返らせるという神様の救いのご計画をアブラハムの心の中ですでに行っていたわけなんです。その思いを与えてくださったわけなんです。ですから御心のまま、御心に沿って祈るならば、あなたの祈りは聞かれますという言葉、第一ヨハネの4章 5章かなに書いてありますけれども、御心に沿った信仰、祈りを持つことができるわけなんです。でそれが今ここで出てくる話なんですけども、見てください、4節を見てください。3日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥かに見えた。3日目なんですよ。3日目に旅をしてですね、ずっと歩いてたんですよね。そしたら北の方に歩いてたんです。3日目にその場所が見えたわけなんです。そして次に5節を見ると、この一緒に来た若い者たちにですね、ここに残っていなさいと、で私と子供とはあそこに行き礼拝をして、あなた方のところに戻ってくる。これ主語がですね、戻ってくるの主語誰ですか。私と子供とはなんですよ。だから山から降りてくるときにはイサクも一緒に降りてくる。つまり彼は完全に、イサクは生き返ることによって一緒にここに戻ってくるって言ってるわけなんです。わかりますか。ここも パウロが第一コリントの15章のところで言ってるんですけれども、15章の2節からですね、こう言ってるんですけども、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。3日目なんですよ。つまりアブラハムが、なんで神様がこんなむごい残酷なひどい試練を与えられたかというと、神様がむごいのではなくて、神様は私たちを救うためにむごいことを自ら背負ってですね、自分の身に受ける形でその経験することをですね、アブラハムとイサクを通してこの表そうとしてくださった予言なんですね。アブラハムとイサクが予言になっている。予言だから言じゃない、予言って言ったらいいでしょうか。あらかじめ演じるわけですよ、実演するわけですよね。それをしたわけなんです。で、次見ると6節にもですね、このイサクに木を、これ焚き木を負わせてるわけですよ。だからイサクは追ってるわけです、焚き木は。どうか思い出せませんか。イエス様はご自分がつけられる十字架の木をですね、背負わされて処刑場まで歩かれたわけですよね。このようにですね、全てが神様、父なる神様と一人子イエス様との関係を表し、最後にですね、ここが14節を見ると、アブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられているというふうに、ここの訳ですね、ヤーウェは、主は見ておられると訳すこともできます。見ている、この備えるっていう言葉がありますけど、これが見ると訳すこともできるんですね。どっちかちょっとこう二つ意味があるんですけども、となるとですね、すごいんですよ。このモリアの山、後にソロモンという王が神殿を建てる場所であって、そして今は岩のドームがありますけどね、そこにね、そしてその山のですね、この延長線上にイエス様が十字架につけられたゴルゴダの丘があるわけなんです。全部が父なる神様と一人子イエス様の関係だったんです。ここにアブラハムが今までの信仰の生活を送ってきたゴール地点があるんですね。そのゴールとは何かというと、キリストを身をもって表していくということです。キリストを表していく。ピリピ人への手紙の1章の20節に、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望みにかかっている。キリストの素晴らしさが現れること、これが私たちの目的なんです。生きている目的で、信仰の目標地点なんですね。いや、私はイエス様のようにはちょっと、いや、十字架の苦しみ、いや、そんな苦しみがないし、そういうふうに苦しむのやだなと思ってるかもしれません。ご安心ください。もうすでに皆さんはキリストを表すようになっています。自分が努力していなくても、もし神様の言うことを聞き従っていたら、自分が努力しなくても、無理やりやらなくても、その場所に置かれています。自分は気づいてないかもしれません。でも皆さんが通られているところの苦しみ、また悲しみ、または不便さ、その中において、実は 自分はここは嫌だなと思っていてもですね、いやでも神様が言われてるのだから私は生きていきます。その信仰の生活を歩んでいく中で他の人が見たらですね、あ、イエス様だ、キリストなんだ、分かるようにさせてくださってます。いや私は違う、そうなんです、そうなんです。もうすでにイエス様を皆さんを通して表すように神様がしてくださっています。ですから皆さんが通っている悩ましいこと、問題、不便なこと、不都合なこと、その中にいるときに実はキリストが他の人たちに現れてるんだということを知ってください。私の友人の夫婦で、3歳で心筋症で天に召された子がいます。で彼は最後に生命維持装置ですか、そのもう管がついてそれ取ったらもう死ぬわけですよね。であとお医者さんが親に決めてくださいって言ったわけなんです。でその子はもうイエス様を信じていました。だからお父さんが天国でイエス様に会いたいかいって聞いたんです。それはうなずいたんですね。でそれで外したんです。そしてもちろん死にました。その子を抱いて自由になった、これでようやく自由になった、この苦しみの体から自由になった、喜んで神様にそこで礼拝を捧げました。そして葬儀のビデオを見せてもらいました。その証の中にですね、奥さんの証の中にこう書いてあったんです。その子がチューブにつながれていて、管につながれていて、親でさえも触ることができなかった、抱くことができなかった、まるでイエス・キリストの十字架のようだって言ったんですよ。イエス様を信じたんです。3歳の子がイエス様を信じたんですね。そして3歳の子がイエス様を証ししたんですよ。キリストが彼を通して現れたんです。このように皆さんも召されています、呼ばれています。アブラハムと同じように努力しなくていいんです。もうすでにそうなってるんです。で神様に言われた時に、神様にそう言われたのだからという、そのそれだけが理由で従っている時にですね、もうすでにイエス様が現れてるんです。自信を持ってください。自信というのは自分を信じるとよくないんですけども、いい意味で自信を持ってくださいですか。皆さんもイエス様を信じていたらクリスチャンなんですよ、キリスト者なんですよですね。そしてこれが目的で、なんで先ほどローマ人への手紙の学びの中で早く新天新地に行きたい、これが願いですとおっしゃってましたけれども、行きたいですよね、天国にね、とっとと明日でもいいんですけどって思いますよね。じゃあなんでここに私たちが置かれているのか、それがパウロの告白と同じです。キリストの苦しみに預かり、そして死に至って復活の力を経験したいから、キリストを表すためなんですね。お祈りしましょう。愛する主よ、感謝いたします。このようにしてアブラハムの生涯を通して私たちが素晴らしいキリスト者としての証明を、こんなにも高尚な証明を受けていることを知ることができました。天のお父様、あなたが私たちこのような小さな弱い愚かな罪深い者たちをあなたの憐れみによって選んでくださって、そしてキリストを表すように召してくださったと信じられないです。ありがとうございます。そして難しいことはないんだということがようやく分かりました。なんかでっかいことをする、そうじゃなくて、もうそこにいる場所で あなたがアブラハムと同じようにキリストを追体験するような、キリストをこう人に表していくような生活を与えてくださっていることを感謝いたします。イエス様が十字架に行かれるときに、イエス様は自ら進んで喜んで、これから見るものを思いながら喜んで、あの苦しみを耐え忍ばれました。私たちもこの暗闇の世の中で、いろんな試練がある世の中で、それでもあなたが働いておられるという希望を与えてくださっていることを感謝いたします。イエス様の道を私たちが今経験できていることを感謝いたします。どうかしよう、私たちをお持ちください。私たちを大いに用いてください。あなたご自身を表してください。地の果てにまであなた方は証人となる。あなた方が聖霊を、あなた方に聖霊が望まれて力を受けるときにそうなると、イエス様が言われました。主よ、どうぞこの一週間、ここにいる一人一人にあなたの御顔を輝かせて、あなたの平和を満ち溢れさせてくださいますように、祝福してくださいますように、この一週間の間にキリストの香りを放ち、周りの人々にキリストを見させてくださいますようにお願いいたします。尊きなイエス様の御名によってお祈りします。アメン。